10ページ、住宅改修資金補助制度、家のリフォームが地域の支援に、町では町内の住宅改修施工業者と契約し、居住用住宅の改修を行う際、その費用の一部を補助しています。受付開始4月15日月曜日から、なお予算額に達した時点で受付終了となります。対象、次の1から5の要件をすべて満たす方。1、町内在住で町の住民基本台帳に登録されている方。2、対象となる住宅を所有し、かつ居住している方。3、徴税などの滞納がない方。4、対象となる改修工事について他の補助制度を受けていない方。5、過去に補助を受けた翌年度から起算して5年経過した方。対象となる住宅、次の1から3のいずれかに該当する建築物。1、個人住宅、自己の居住用の建築物。2、併用住宅、個人住宅と店舗や事務所などが同一の建築物になっている場合の居住用部分のみ。3、集合住宅、アパートなどの所有者の自己居住部分のみ。主な改修工事例、屋根や外壁の改修、または塗装工事、部屋の防音や断熱工事、手すり設置や段差解消工事、間取りの変更工事、床、内壁、天井などの改修工事など、対象工事、町内に事業所がある施工業者が行う、工事費が20万円以上、消費税及び地方消費税を除くで、令和7年2月末日までに完了する住宅改修工事、なお、交付決定後30日以内に着工する必要があります。なお、新築や建て替え工事、補助金交付決定通知以前に着手した工事などは対象外となります。詳しくは工事着工前にお問い合わせください。補助金額、改修工事に要した費用、税抜きの 10%、20万円を上限、なお、1000円未満は切り捨て。申請方法。次の1から9を持参し、産業振興企業誘致課へ申請してください。1、寄居町住宅改修資金補助金交付申請書。2、住民票の写し。3、当該住宅にかかる固定資産税の評価証明書。4、徴税。水道料金、公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料に関して滞納のないことを証明できる書類。5、類似補助制度の申請状況調査同意書。6、当該住宅の案内図。7、改修工事箇所の図面。8、改修工事の見積書の写し。工事費内訳を明示したもの。9、改修工事施工前の現場写真。なお、1、5の書式は町公式ホームページから取得できます。問い合わせ、産業振興企業誘致課、電話 581-2121、内線412。11ページ、物価高騰対応重点支援給付金支給します。町では、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰の負担が大きい低所得者世帯に対し、給付金の支給を行います。住民税、均等割のみ課税世帯に対する給付金、支給対象となる世帯、基準日、令和5年12月1日時点で、寄居町に住民登録があり、次の1、2のいずれかに該当する世帯。1、世帯の全員が、令和5年度住民税均等割のみ課税。2、令和5年度住民税均等割のみ課税の方と、 令和5年度住民税非課税の方で構成される世帯、給付額1世帯あたり10万円、子育て支援給付金、子ども加算分、支給対象となる世帯、基準日、令和5年12月1日時点で、より町に住民登録があり、令和5年度住民税所得割が非課税の世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯、給付額、児童1人あたり5万円、共通、申請方法、対象となる可能性がある世帯に対して、4月中旬から順次通知を発送します。なお、添付書類が必要な場合があります。基準日に寄居町にお住まいで、やむを得ず寄居町に住民登録がない場合は、お問い合わせください。住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は、支給対象となりません。問い合わせ、総合政策課、電話、581-2121、内線461-462、新制度、高齢者向け自転車用ヘルメット購入補助金、ご利用ください。令和5年4月1日から、道路交通法の改正により、自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。自転車乗車時の死亡事故のうち、ヘルメット未着用での死亡事故が約6割を占めています。また、自転車乗車時の死亡重傷事故は、高齢者の年齢層で最も多く発生しています。そこで、町では65歳以上の高齢者を対象に、ヘルメット購入費の一部を補助します。対象、次の1、2の要件をすべて満たす方、1、町内在住で申請時に65歳以上の方、2、ヘルメットの購入者であり、使用者の方、なお、使用者1人につき1回限り1個まで、対象となるヘルメット、次の1から3の要件をすべて満たすヘルメット、1、令和6年4月1日以降に購入したもの、2、新品のもの、3、安全基準の認証がある自転車用ヘルメット、SG マーク、一般財団法人製品安全協会、GCF マーク、公益財団法人日本自転車競技連盟など、補助金額、購入費の2分の1、上限額2000円。補助金は、ポイントを付与したよりかカードで交付します。使用期限は、令和7年3月31日月曜日まで、送料などにかかる費用等を除く、100円未満は切り捨て、オークションやフリマサイトでの購入品は補助対象外。申請期間、4月15日月曜日から11月29日金曜日。なお、予算額に達した時点で受付終了となります。申請方法、次の1から4を持参し、生活環境エコ単価へ申請してください。1、より町、自転車用ヘルメット購入費補助金、交付申請書、生活環境エコ単価、または町公式ホームページで取得できます。2、申請者、使用者の名前、住所、生年月日が確認できる公的機関が発行した身分証明書、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどの写し。3、購入日、購入金額を確認できる領収書、またはレシートの写し。4、ヘルメットの安全基準の認証を確認できる保証書の写し、ヘルメット現物または認証マークが写っている写真、問い合わせ、生活環境エコ単価、電話 581-2121、内線222、12ページ、福祉3医療、現物給付の対象医療機関などが拡大します。 一人親家庭など医療費、子ども医療費、重度心身障害者医療費、4月から町と協定を締結した施術所でも現物給付方式に対応します。現物給付とは、医療機関などの窓口で健康保険証と町が発行する受給者証を提示することにより、医療保険制度の適用される医療費の一部負担金を支払うことなく、医療サービスを受けることができる仕組みのことです。対象医療機関など、町と協定を締結した町内施術所。なお、施術所とは、あんまマッサージ指圧師、針師、灸師、または柔道整復師が施術を行う施設のことです。実施期間、令和6年4月施術分から、対象福祉3医療の受給資格がある方、現物給付にならない償還払いとなる場合、町と協定を結んでいない施術所を受診した場合、1施術所あたりの1ヶ月の支払いが2万1000円以上となる場合、保険適用分施術に限る。その他、町が定めた条件に該当する場合、なお、現在使用している受給者証は引き続き使用することができます。施術所により、現物給付方式に対応していない場合があります。償還払いとは、医療保険制度の適用される医療費の一部負担金を医療機関などの窓口で支払い、町に申請することにより、支払った分の一部負担金の支給を受ける仕組みのことです。償還払いとなった場合は、町担当課窓口へ領収書を添付して申請を行ってください。問い合わせ、共通、電話、581-2121、一人親家庭など医療費、子ども医療費について、子育て支援課、電話、内線203-206、重度心身障害者医療費について、福祉課、電話、内線125、産後ケア事業利用料金、利用者負担額の減免を開始します。町では4月から産後ケア事業の利用料金の減免を開始します。安心して子供を育てることができるよう、産後ケア事業をより利用しやすくすることで、出産後の子育て家庭を支援します。産後ケア事業、病院、助産所や自宅で授乳や沐浴などのアドバイス、育児相談、お母さんの体調管理について助産師などによるサポートを受けることができます。利用できる方は、寄居町に住民票のある生後12ヶ月未満の赤ちゃんとお母さんです。利用料金など、ケアの種類、利用時間、宿泊型、開始日の午前10時から最終日の午後4時まで、利用料金、利用者負担額、1日4500円、利用回数、7日まで、分割利用可能です。日帰り型、午前10時から午後4時まで、1回3200円、7回まで、訪問型、1回2時間以内、1回1500円、7回まで、減免について、ケアの種類に関係なく、通算5回まで、1回最大2500円分の減免があります。なお、通算6回目以降の減免はありません。住民税非課税世帯及び生活保護世帯は減免により利用料金はありません。利用例、利用料金の考え方、宿泊型2泊3日、13,500円、マイナス、減免2500円かける3日分、イコール、利用料金の食事代含む6000円、日帰り型1日、3200円、マイナス、減免2500円かける1回分、イコール、食事代含む利用料金700円、訪問型1日、1500円、マイナス、 減免1500円かける1回分イコール利用料金0円。なお、事業者による実費負担があります。日帰り型1日、通算6回目、利用料金3200円、通算6回目以降の減免はなし。利用したいときは、妊娠中から相談に応じますので、すくすくテラスへご相談ください。申し込み方法や利用できる病院、助産所については、町公式ホームページをご覧ください。問い合わせ、すくすくテラス、電話 580-4040。
13ページ、寄居町就学資金給与制度、ご活用ください。町では、町内在住の高校生で、就学の意欲を有しながら、経済的な理由により、高等学校での就学が困難な方を対象に、就学に要する資金の一部を給与します。対象、次のいずれにも該当する方。1、生年月日が平成21年4月1日以前の方。2、令和4年4月1日以降、新たに高等学校、高等専門学校、中等教育学校の後期課程または特別支援学校の高等部に入学し、在学中で在学期間が3年以内。就学生の条件。次のいずれにも該当する方。1、町内に引き続き6ヶ月以上住んでいる。2、正規の就業年限の勉学に耐えられる、成功の善良なもので、経済的な理由により、学資の支出が困難な世帯の高校生。対象となる世帯の例。生活保護受給世帯。生活保護法による保護が停止または廃止となった世帯。町民税が非課税の世帯。児童扶養手当法による児童扶養手当を受給している世帯。家計が急変した世帯。この他にも給与を受けられる場合もあります。詳細はお問い合わせください。就学金の額、月額5000円、申請方法など、次の書類を教育総務課へ提出してください。1、就学資金給与申請書。2、在学など証明書。町で定めた様式のもの。3、経済的な理由で就学困難なことが証明できる公的文書の写しなど、4月分からの認定を希望する場合、4月30日火曜日までに必要書類、在学証明書は4月1日以降に発行されたものを提出してください。5月分以降の認定について、毎月15日までに必要書類を提出した場合、申請月から認定対象、16日以降に必要書類を提出した場合、翌月分から認定対象、問い合わせ、教育総務課、電話 581-2121、内線 512、10月1日採用、寄居町職員を募集します。令和6年10月1日採用の寄居町職員を募集します。職種、募集人数、一般事務5名程度、右側にインターネット申し込みの QR コードがあります。受験資格、学校教育法で定める高等学校卒業以上の学歴を有する方、令和6年9月までに卒業見込みを含むで、平成元年4月2日以降に生まれた方、申し込み方法、インターネットのみ、詳しくは町公式ホームページをご覧ください。5月7日火曜日から17日金曜日、受験申し込み、6月9日日曜日、第一次試験、適性試験、作文試験、教養試験、7月20日土曜日、第二次試験、面接試験、8月上旬予定、合格者決定、 10月1日火曜日、勤務スタート。問い合わせ、総務課、電話 581-2121、内線313-315。手当額改定のお知らせ。4月から児童扶養手当などの各手当額、月額は次の通りです。手当名、1、児童扶養手当、本体額、全額支給、月額45,500円、一部支給、45,490円から17,740円。第2子加算額、全額支給、17,500円、一部支給、17,440円から5,380円。第3子以降加算額、全額支給、6,450円、一部支給、6,440円から3,230円。2. 特別児童扶養手当、1級、55,350円、2級、36,860円。 3. 障害児福祉手当、15,690円。 4. 特別障害者手当、28,840円。 5. 経過的福祉手当、15,690円。問い合わせ、1、2、子育て支援課、電話 581-2121、 内線204。 3-5、福祉課、電話 581-2121、 内線125。